in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Service.
DJ Internet Presents.
Cafe O Radio.
Check this out. Let's go out.
Cafe O Radio 第266回始めていきたいと思います。こんにちは、DJ インターネットです。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。Apple Podcast、Spotify でもお聞きいただけます。CAFEAURADIO カフェオレディオでそれぞれ検索してみてください。Twitter、Instagram、Facebook ページもありますので各種フォローをお願いいたします。番組へのメールはブログ右上メールフォームからお送りください。はい、ということでですね、前回の収録はイニシエのドリチケをキーホルダーハメパチっていうキーホルダーにするっていう回を配信しました。それでですね、今回はもう一個配信している番組の水曜のラジオっていうのがあるんですけど、その番組の、トークで話せなかった、もうちょっと補足したいこととか、裏話みたいなのを、今回はこの回で話していこうと思います。なので、スイラジファンの人は、ちょっと僕の一人喋りではあるんですけど、これがこうでこうでっていう裏話的なことも話していくんで、ちょっと、聞けるかなとは思います。はい、それで、今回ですね、どういうところで収録をしているかと言いますと、最近よく皆さん見かけるとは思うのですが、駅の中とか駅の改札の中入ったところとか改札ちょっと出たところに、サラリーマンとかが一人で利用できる防音室みたいな、個人サウナというか、個人サウナっていうか、サウナのことを話すなよっていう感じなんですけど、ちょっと一人で作業できるブースみたいなのがあるじゃないですか。で、あれって結構使ってる人ってあんまりいないような気がしていて、実際使ってみてどうなのっていうところが気になったんで、今回はここで収録ができるんじゃないかなと思ってこれを利用してみました。はい、今JR の柏駅にはこのブースの名前がステーションブースっていうブースなんですけど、これがですね、柏駅南口の方かなに1個あったと思う、1個ありまして、これを狙っていたんですけど、これ意外にも事前に予約が必要で、予約を確認してみたらもう予約が埋まっていました。意外に使っている人がいるということで、はい、びっくりしたんですけど、まずはですね、で今南柏のステーションブースまで移動してステーションブースで収録してるんですけど、まずはその時の入室までの流れっていうかね、第一印象を別のマイクで撮りましたんで、まずはお聞きください。はい、ということでですね、今ステーションブースの前に来ました。これがですね、どうやって開場するんでしょうか。一応とりあえず今見たところですね、小さい液晶がついてて、でこれでなんかスイカと QR が対応してるみたいなんですよね。なのでちょっと今回はスイカで入ってみたいと思います。はい、予約中ですと書いてありますけど、こっから会員ボタン押して認証手段を選択してくださいで、交通系 IC ですね。はい、こちらして、電子マネーリーダーに 利用登録した交通系 IC をタッチしてください。はい、タッチします。ご利用ありがとうございます。開場しますということです。開くのかこれは。ちょっと扉開けてみましょう。よし、いけいけ。あ、開いた。あ、いいっすね。結構綺麗。はい。あ、扉は自動で閉まるんです。ですね。はい。ということで、今ね、あの2畳ぐらいの広さのブースに入りましたけど、あ、でも結構もう、結構人が使われてる痕跡あるんですね。結構意外な人使ってます。使われている感じがありますよ。で、椅子と、あ、正面に、うん、モニターがついてて、モニター、あ、これ、あ、そっか、パソコンとかを持ってきて、HDMI 出力の、HDMI のケーブルがついてるんで、付属されてるモニターに自分の持ってきたパソコンの映像を映したりすることもできるみたいです。はい。あとは、あ、エアコンついてんだ。はあはあはあはあはあ。エアコンもついてます。あ、照明のライトね。あとはコンセントが3つついてて、あ、デスクファン、卓上における空気送風機みたいなのもありますね。あとは、あ、空気清浄機みたいなのもあるみたいです。はい。あー、意外にしっかりとした防音性もありますね。はい。ということで、ちょっと今から機材の準備をして別の機材で収録をしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。それで、まあ今機材を広げて収録し始めたっていう感じなんですけど、なんか扉がガチッと閉まると静かな空間になるのかなと思ったけど、意外にそうでもなくて、ちょっと今ヘッドフォンつけながら収録をしている状態ではあるんですが、人の歩く音とか、あのアナウンスの声とか、そういうものは若干ヘッドフォンした状態でも聞こえますね。あと電車が到着したり発車したりする時の音とかも結構聞こえます。そして、まあでもなんだろう、あの自分が座ると座る身長ぐらいのところまで、なんか窓にモザイクっていうか、こう透かしが入ってるんで、そこはちょっとなんか恥ずかしくないっていうか、周りから見られてる上で作業してるぞっていう感じの緊張感みたいなのはあんまりないですね。恥ずかしさというのは。はい。何よりもあのびっくりしたのは、モニターディスプレイが部屋につけられていて、まあ、HDMI 出力ができるというところと、空気清浄機、そして暖房もついているということで、ああこれは意外に快適かもしれないと思った。あと料金もちょっと、そうですね、音楽スタジオを借りるよりは若干安いですね。なのでなんか手軽に喋りたいとかそういう時は結構ありかもしんないです、これは。はい。あとはですね、ハンガーみたいなのが、ハンガーじゃないか、なんかこう引っ掛けるフックみたいなのが側面の壁についてますね。なんだけどハンガー自体はないので、なんだろう、ロングコートとか着ている人はちょっとこう椅子にかけなくちゃいけなかったりとかして大変かもしれない。ちなみに椅子はなんか事務椅子みたいなものではなくて、事務椅子よりちょっとカジュアルな あの4本足の椅子みたいな感じですね。だからこの側面のフックにはリュックがかけられたり、なんかトートバッグとかね、そういうのは引っ掛けられると思います。あーでもこれちょっと気になったんですけど、あの自分がトイレ行きたくなったらどうするんでしょうね。一旦こう一時退出、あシールが貼ってあります、一時退出の際はご予約に使用したスマートフォンまたは交通系 IC カードをお持ちください、再入室のための鍵となります。あーということはまあ一回外に出てしまってもスイカでまた入って開けて入れるってことですね。あー結構僕気になりました。この点はだいぶあの頻尿なんで、1日に水を2リットル飲むとめっちゃトイレに行くっていうね。はい、 Wi-Fi もございますね。あと多分飲み物とかも持ち込んで飲んだりして大丈夫。こう多分ね、あのコーヒーがちょっとこぼれた乾いた跡とかもちょっと今横の端っこの方にあったりします。うん、 USB の差し込み口もある。あとはそうだな、 USB はタイプ A とタイプ C の差し込み口ついてますね、両方。はい、そして壁面に取り付けてあるディスプレイ、液晶ディスプレイにはさらに付属のライトがついていて、こう光ってることでより見やすくなるっていう感じになってますね。これね、あの事前に会員登録をしてネットから予約をして使うパターンと、まあその場でピッてスイカをかざして使うっていうパターン、2パターンあって、今回は予約したんですけど、予約はやっぱした方がいいですね、会員登録して。それで会員登録した場合は、クレジットカードを登録するから、そこから利用料金が引き落としになる。で予約なしで入る場合はスイカから引き落としになるっていう感じだと思います。はい、で今回はあの柏駅が埋まっていたから、一駅離れた南柏のステーションブースを利用しているわけなんですけど、まあ、あの会員登録をするときに、あなたはどういう利用目的でこのブースを使うんですかみたいなちょっとチェックを入れるところがありまして、まあ例えば勉強とかリモートワークとか会議で仕事でとかいろいろある中で、意外にもですね、動画編集っていうところにチェック項目がついてて、あ確かに動画編集だとここをできるかもしれないなって思いました。はい、なので、まあ、今回はまあ一応動画編集っていうところにチェックを入れて今回来たわけなんですけど、まあでもこういう収録で使うとなると、やっぱりこう静かな環境で収録をするっていうことが鉄則で、意外にこう今回音が多分ちょっと漏れてる、あ環境音がちょっと入っちゃってるかもしれないっていう部分と、あとは静かに撮りたいんで備え付けの暖房も空気清浄機も使えないっていう状況ではあるんですけど、はい、今回はちょっと試しにどういうもんなのかなっていうのも含めて、はい、との収録となっております。それで今回は1月に配信をされた水曜のラジオの、まあ、125、126の振り返りをちょっとしようかなと思います。はい、まずですね、125回目の方なんですけど、まあ天候に恵まれ、はい、開始から1分2分のところで強めの落雷が発生しまして、はい、これは今までポッドキャストでカフェオレディオからやってきましたけど、こういう経験は なんだろう生まれて初めてでしたね。僕収録、まあスイラジもそうなんですけど、収録をするときって、まあ、ゆうとさんと恭平さんはヘッドホンしてないんですよ。 で僕だけヘッドフォンをしていて、例えばあのゆうとさんの声がもうちょっと大きくしようかなとか、京平さんの声調整しようかなとか、あのちゃんと録音回っているかとか、どれぐらい撮ってるかとか、ノイズ乗っていないかとか、そういうことをチェックしながら喋ってるんですけど、だから本当にあの最初の初動の雷の音が聞こえなくて、いきなりドーンってなったからかなりびっくりしました。はい。それでですね、まあ相当近くに雷が落ちたんで、こういう時に何がやばいかっていうと、こういう収録機材とかパソコンとかがめっちゃ危なくて、なんだろう、雷が落ちた衝撃で AC アダプターに挿してる機材とかパソコンがダメになるっていうことがあるんですよ、ケースとして。で実はですね、水曜のラジオとかで収録をしている機材、こちらあの Zoom の R16 っていう機材を使ってるんですけど、これのいいところはですね、あの単三電池で単体で動かすことができるっていう点なんですね。で僕はどんな収録の時にも AC アダプターを使わずに電池入れて収録をするっていう方法で今まで録音をやってきて、であのそれの利点としては本当にいろんな場所、あのコンセントがないところでも収録ができるっていうところと、こういうね、あの突然の落雷みたいな不測の事態で機材が故障してしまうのを防ぐっていう意味で、このずっと電池での収録っていうのを続けてきてたんで、これ本当にもっと近くに落雷が落ちて AC アダプターをつないで収録をしてたら、もう機材がもうぶっ壊れていたっていう可能性が本当にありました。マジで良かったです。こういう単三電池でもね、機材がちゃんと動くっていう構造になってて、はい、この機材を買ったのはですね、そういうこともあってちょっと遡ってみたんですけど、ね、やばいですよ、2009年に買ってるんですよ。すごいよね、だいぶ使ってますねこの機材は。はい。あとここのね、機材はマイクを挿すところが8本あるんですけど、まあフルで使うと8人の声を同時に収録できるっていう機材なんですけど、まあ8人で収録するなんてこともまずないですし、だいたい3人とか4人とかがね、4人とかが最大人数かなと僕は思っていて、でまあ8本入力がある機材を選んだのもちゃんと訳があって、例えばまあ使っていくうちに端子の部分だけ壊れるっていうところがあっても、別に挿せるところがこっちにも何箇所もあるよっていうことで、修理にも出す必要もないという部分がこの機材を選んだ理由ですね。なので長い目線で購入をして、その結果まあ今ね、あの端子2本2箇所ダメになってますけど、それでもまだまだ使えるっていう、これが大変買ってよかったなと思う点でもあります。はい、ズームさんありがとう、というところでですね、はい、水曜のラジオではですね、9000円払って女性問題を解決とか言われていましたけど、まあちょっとあの瞬間、まあな9000円と思って、9000円っていうボケが全然理解できていなかったっていうところがめっちゃありまして、はい、あれですね、フジテレビで9000万払ってっていうところのボケで入ったってやつですね。全然理解できてませんでした。はい。あとはですね、ちょっと電波組インクのライブに行ったっていう話をちょっとしたんですけど、これがですね、まあ実は僕は電波組インクってそのステージに立つアイドルのメンバーもめちゃくちゃ好きなんですけど、それよりも 電波組インクチーム全体としてすごい好きっていうのがあって、僕はあの電波組インクのプロデューサーさんがもふくちゃんっていう方なんですけど、僕はそのプロデューサーさんがめちゃくちゃ好きで、ラジオとか YouTube とかめっちゃ出演してる、テレビ番組とか本とかも買ったりしてるんですけど、とにかくアイデアと、なんだろう、実現力、行動力みたいなのがすごい人で、電波組インクっていうアイドルグループはもともとあの店舗型アイドルっていう風に呼ばれていて、あのライブ&バーディアステージっていうところが秋葉原にあって、そのお店からあの出てきたアイドルっていうものが電波組インクなんですけど、なので、まあ、ディアステージとかでたくさんライブをやってたんですね。でそのディアステージっていうところが、まあ、ちょっとあの道路に面したところで、お店の外観が、看板がガーって降りてて、中が全然見れないっていう状態になってるんです。でその看板にはいろいろペンキでイラストが書かれていて、奇抜なデザインにはなっているんですけど、今回その電波組インクのエンディングライブの時にステージ上にその実際の看板が置いてあって、でそれを見た時に、まあまずびっくりして、でそんなことをする人いるとは思いつつも、もふくちゃんの判断でディアステージをたくさん支えてきたあの看板にも電波組の最後のライブ見せてあげたいじゃんってライブ後の感想を YouTube で話してたんですけど、それもめっちゃいいなって思ったし、なんかあの看板を外すのもなんかライブが1月の5日6日にあったと思うんですが、それを決めて行動に移したのが12月24日ぐらいっていう、そこからこうやって看板を切断して輸送して現場に持ってきて取り付けるまでのなんか行動力のすごさっていうのがあって、やっぱもふくちゃん最高だなって思いました。それでそこの話の流れから、アイドルというとサイリウムというところで、お土産としてね、スイラジにサイリウムを3本買って持っていったんですけど、これもね、なんか実はお土産って言ってあらかじめ事前に買ったのを持ってきたんですよって言ったんですけど、実は買ったのは収録日の集合時間の10分前とかで、その時まで本当に買おうかな買わないかなですっごい迷ってて、でももふくちゃんの行動力みたいなところでちょっと一歩前に出れたんですよね。それで一歩前に出て、まあちょっと5分遅れてもいいかって言って買って持って帰った結果、かなりなんかいい感じにゆうとさんも恭平さんも驚いて、いい感じのトークができてすごい良かったです。だから本当にもふくちゃんには感謝、ないよりあった方がいいだろうっていう気持ちはめちゃくちゃ大切にしていきたいですね。とりあえずやってみるとかね。はい、だからゆうとさんのあの俺これ見たの初めてだよっていうあの新鮮な声、あれ聞けて良かったですね。僕はゆうとさんファンにはすげえいいんじゃないかなと思って、はい、ゆうとさんファンの方はぜひね、あの俺これ初めて見たかもっていうのはね、何回もあの聞いて、繰り返し聞いていただきたいと思います。はい、またあのスイラジで使ったサイリウムとかね、アイドルのライブ終わった後にこう持って帰ってきたサイリウムっていうのがまたこう弱く光を放ち続けていて、これをこう枕元に置いて寝るとまたちょっとこうあのライブ楽しかったなとか思いを馳せながらね、あの光も見つめながら寝るっていうのがいいですよ。 あとは、スイラジ的ニュースは、フロキャンセル界隈か。フロキャンセル、ね、だいぶ流行っていますけど、皆さん意外にどうなんですかね。フロキャンセルする人結構多いんじゃないかなと僕は思ってます。一人暮らしだったり独身だったりの人は特になんですけど、あとはそのトークの中に左右がいいっていう話が出たと思うんでちょっと話しますけど、やっぱ左右、ようやく恭平さんにも優斗さんにも左右の良さが伝わって、私はようやくね、そういうフェーズに入ったかと私は収録をしながら思っていまして、で私はその白湯をさらに楽しむために南部鉄器で白湯を入れて飲むっていうね、生活を朝しているわけなんですけど、南部鉄器もね購入して半年ぐらい経ちますかね。だいぶこう夜間の形なんですけど、夜間の内側は洗っちゃいけないっていうルールがあって、でなんでかっていうと、使い込んでお湯をどんどん沸かしていって使い込んでいくうちに、その裏側がちょっと錆びてきて、その錆びがまた美味しいお湯を作り出すためにより良い効果をもたらすっていう風になってるんで、サビは落とさないんですけど、購入して全然サビついていない南部鉄器から最近は変化してきていまして、今ねだいぶ、最初は茶色い斑点点点点みたいなのが出てきてて、その周りがちょっと白くなってきたみたいな感じがあったんですけど、今は全体的に青いサビに覆われてますね。北のブルーみたいな感じの内側になってて、だいぶ今北の作品っぽい仕上がりになっております。はい。でこれからのね変化もちょっと楽しみながら、南部鉄器でお湯を作るっていう日々を過ごしていきたいと思います。まあ125の今年はビリビリ行きたいですか。その振り返りはまあこんなもんかなと思います。はい。で次、126が、見え向きの精神っていうタイトルだったかな。はい。まあタイトルとかは結構水曜のラジオの編集を全部終わった時点で、なんだかどうしようかなって言ってつけることが多いんですけど、まあ最初に焼き鳥屋でぼったくられた話しますか。これはですね、焼き鳥ビールセットっていうのを買って、で焼き鳥が5本ついてきて、ビールが生中1本セットになってるのが1100円っていうんだけど、実際調べてみると、それを単品メニューで換算してみると串が全部100円で、で生中がね確か1杯450円とかだったと思うんだよね。だからめちゃくちゃセットで頼んだ方が割高っていう、はい。でも本当にお店も常連しか来てないようなお店で、本当にね洋服がカウンターに座ったんですけど、テーブル席もあって、テーブル席を見ると洋服が擦れる部分以外は全部茶色くなってるっていうような店でしたね。はい。でこれはもうダメだと、カウンターに座った時点でもうダメかもしれないって思ったっていう感じなんですけどね。はい。あとおしぼりも出なかったっすね。おしぼり出ない店って結構最近多いっすよね。よく僕ラーメン二郎とかすごい行くんですけど、ラーメン二郎は特におしぼり置いてない店が多いっすね。あとトークの中でなんか僕がおじさんのモノマネをしたんですよね。君たちも良いお年をねっていうおじさんのモノマネをしたんですけど、これは僕よく聞いてるラジオ番組があって、 TBS ラジオの空気階段の踊り場っていうラジオ番組、これかなり僕好きで、カレー屋さんをされている先輩の方も空気階段の踊り場よく聞くよって言って、カレー屋さんでこの前踊り場の話をずっとしていたんですけど、結構そのラジオを聞いてる人はおじさんが多いみたいで、おじさんからたくさんメールが送られてくる。そしておじさんの私生活を紹介する孤独なおじさんいざ行かんっていうコーナーがあって、そこでまあもぐらさんがおじさんのモノマネをしてるんですけど、僕はそれがすごい好きで、で自分で真似をしてみたんですけど、結局はうまくいかなかったですね。はい。でリスナーさんから銭湯の見え向きの話をいただきまして、本当に感謝してます。今回はその銭湯の話が出ましたけど、そうですね、見え向き、多分みんなが見えていないタイミングで見え向きをしていると思うんですよ。僕はこの前銭湯行った時、まあ見え向きのタイミングをね、やってるやついないかなって注意しながら入ってたんですけど、出会うことができなくて、はい。でまあ最近は何だろう、まあランニングと一緒にサウナに行くことが多くてですね、まあランニングしてサウナ行って、でサウナハットはスイラジのリスナーの方からプレゼントでいただいたものです。はい、ありがとうございます。この配信をね聞いているかはわからないのですが、感謝を改めてお伝えさせていただきたいと思います。はい、今でもよく使ってます。はい。あとはですね、まあカフェオレディオ制作的には、カフェオレディオのホームページがちょっとデザイン変わりましたね。今までちょっとこう配信ばっかり、音の編集ばっかりで手の届かなかったポッドキャストを配信する時の設定であったり、データの再登録であったり、2013年当時始めたままの設定になってたから、一緒にやっていたお兄ちゃん AKA DJ シンコテックスさんいらっしゃいますけど、そのお兄ちゃんの名前も載っていたりとかしていたんで、そういうものを編集したり、あとはですね、かねてからやりたかったファビコンの登録を済ませまして、ファビコンっていうのはインターネットでいろんなタブを開いたりするときに、そのタブの名前の横にちょっと出てるちっちゃい番組のロゴみたいなやつ、それも今までずっと登録したかったんですけど登録できてなくて、今回登録することもできまして、あと昔からすごい言われてたのが、カフェオレディオってポッドキャストでアップルポッドキャストとかスポティファイとかで見ると最大5件しか表示されなくて、1話上がるとその一番最新のが1個上がると一番古いエピソードが消えて、ポッドキャストアプリでは聞けなくなってしまうっていう部分もあって、それは前々から言われていたことではあったんですけど、今回もいろいろ設定してマックス50件表示されるようにしました。あと過去配信もなるべく聞いてもらいたいんで、バナー新しく作り直したり、メールフォームもちょっといじってみたり、いろいろ変更を加えまして、カフェオレディオを昔から見てくださった方はちょっと変更された部分がちょっと見られるかもしれないです。はい、ではこんな感じですかね。最初の水曜のラジオの振り返りとしては、はい、ちょっと一人喋りにはなってしまいましたが、水曜のラジオのファンの方は最後まで聞いてくれたかなとは思います。はい、本当に感謝してます。これが水ラジよりよく楽しめるコツとなれば幸いでございます。ではカフェオレディオ、今回はこの辺りで締めたいと思います。カフェオレディオリスナーで水曜のラジオを初めて あんまり聞いてないっていう方もいらっしゃると思うんで、ぜひね、あの Apple Podcast や Spotify で水曜のラジオと検索して、ぜひ暇な時に聞いてみてください。水曜日のラジオではなくて水曜のラジオです。結構これは間違える人もいらっしゃるんで気をつけてください。はい、それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は DJ インターネットでした。
Cafeo Radio.